で、改めて今回ですね、股関節の外旋筋のところで少し付け加えさせていただきたいと思います。股関節の外旋筋については、筋肉パルスのところでは梨状筋っていうふうなものについてお話をさせてもらったらと思います。まあ、仙骨から起こって、大座骨骨を通って、大腿骨の大天使についている梨状筋というのがありますけども、その他にも股関節の外旋筋につきましては、まあ、直接ではありませんけども中殿筋の、梨状筋に近い方の繊維ですね、これもまあその部分が働けば外旋ということになります。まあ、でも中殿筋につきましては、その刺入等については以前お話し通りですので、まあ、そちらに準じていただければいいと思います。で、梨状筋よりもこう下方ですね、尾方にある方の筋肉としましては、ご存知のように上層子筋、下層子筋、それから、内閉鎖筋、それと大腿方形筋というふうな、まあ、筋肉があります。で、この中で筋肉パルスが可能な筋肉としましては内閉鎖筋と大腿方形筋、これは筋肉パルスとして行うことは可能であると思います。で、ただし深層の筋肉ですので、直にその筋肉を、まあ、触れてというのはなかなか難しいかと思うんですね。特に大殿筋の発達がいい人の場合にはなかなかこれであるっていうふうに明確な決め手はありませんので、ある程度のこう解剖学的な知識とその想像力ですね、これでもっていかなければいけないんですが、その侵入する時のまあ目安としてですね、まあ患者さんというか相手の方を腹外にして行うのが一番いいかと思います。で、腹外で、股関節はまあ外旋位の状態を作れるといいと思います。まあ外旋位といってもなかなか足を伸ばした状態だと外旋にするっていうのは難しいと思いますので、まあ、練習の段階としては腹外になって膝関節を軽度屈曲をして、その状態で股関節を外旋っていうふうに、まあ、すると膝が反対側に硬い部が反対の方の足の上に、まあ、乗るような感じで倒れていくと思うんですね。で、まあ、ピタッとつくまでは可動域の問題で無理だと思いますので、ある程度まあそれで外旋できているというふうな形が見て取れると思います。で、その姿勢が苦痛であれば足を伸ばした状態で股関節を外旋の位置にしておきます。こうすると、まあ、大殿筋も大腿骨についていますので、大殿筋も少し緩んできます。それで、まあ、力を得て触るときに少し奥の方も触りやすくなると思いますので、まあ、腹外で外旋位の状態を作っておくと。で、その次にですね、骨の指標をですね、目安とするものを見つけていくんですが、一番まず最初に見つけていただきたいのは大結節、座骨結節ですね。まあ、座骨結節は腹外でいると、電光のところの奥のですね、大腿の屈筋のハムストリングス、半腱半膜腰筋の付着部になっていますので、まあ、直接骨が見つけづらければ、大腿二頭筋なり、半腱半膜腰筋なりという屈筋に少し力を入れてもらった後で、その筋をたどって、上方の方に指を動かしていけば、座骨結節はたどり着くと思います。で、座骨結節を見つけて、それから仙骨の外縁をある程度決めておきます。で、できればその尾骨と仙骨の間のあたりも大まかなこう目安として決めておけるといいと思うんですけれども、で、まあ、この座骨結節とそれから仙骨の外縁あります。で、その次にですね、まあ、これはよっぽど大殿筋が発達してすごい厚みを持っていなければ多分確認できると思うんですが、座骨結節から仙骨の外縁に向かって、斜めない情報ですね、もし右側の側を触っているとすれば、座骨結節から左上方の方に向かって筋があるんですね。これがまあ線結節靭帯っていうものですね。線結節靭帯があります。で、これは座骨結節から仙骨に向かって、まあ、斜め上方に走っていますので、確認法としてはそれと直交するような方向で 触診の指をこう動かしていただければ触れるかなと思います。で、まあ、場所が場所だけにちょっと触りづらいということもあるかもしれませんけども、なるべくこう電列に近い方ですね、そっちの方から指を動かしていくと見つけやすいかなと思います。でそうしますと、これで座骨結節があって、それから仙骨の外縁があって、それを結んでいる仙結靭帯っていうのが触れてきます。でここまで触れてくると、その外旋筋、梨状筋よりも下方にあるものとしては上層視筋、内閉鎖筋、下層視筋ということになります。で上層視筋、下層視筋というのはそれぞれ、座骨棘、上層視筋は座骨棘ですね、で下層視筋は座骨結節、まあちょっと内包になると思うんですけども、そのあたりを、まあ、岸部にして大天使の方に走っていってますけども、この筋肉についてはほとんど腱のような状態になっておりますので、筋肉パルスっていうふうなことを行おうとしても、多分侵入というか針がそこに刺さってたとしても、おそらく収縮を確認することは難しいと思うんですね。普通に四肢にある筋肉であっても腱に刺して通電をしても収縮はもう当然のことが起きませんので、上層視筋とそれから下層視筋の筋肉パルスっていうのはおそらく無理だと思います。まあ、視診は可能であるとしても、その確認するために通電しても収縮というのは起きないと思います。で、座骨結節と仙骨を結んでいる仙結節靭帯ありますけども、その靭帯よりもやや上方の部分ですね。でしかも座骨結節上のところで強く圧してみると、そのあたりの、まあ、奥のところにあるということになります。それで、もう一つの内閉鎖筋なんですけども、内閉鎖筋は、閉鎖口の内側ですね、腹芽になっている方の体でイメージするとしますと、座骨結節を後ろから触って、それの内側側ですね、内側の奥の方にあるということになります。まあ、実際に指でとかで触れるものではありませんけれども、まあ、座骨結節の内側側の奥の方にその閉鎖口の、まあ、穴が、まあ、模型で見れば見えているというふうなことになりますね。その奥の方に基地部をしていると、内閉鎖筋ですね。でその閉鎖口の内側を基地部にして、後方に出てきて、それで先ほどの上層視筋下層視筋の間のところでこう向きを変えるわけですよね。その最初は真後ろに向かって筋繊維が走ってきて、そこでほぼ直角のように向きを変えて外側大天使の方に向かっていくことになります。でそうしますと、その上層視筋下層視筋はこの位置ではもう腱になっているということなので、内閉鎖筋もこの部分ではもう腱の状態になっていますから、後方から侵入をして、その座骨結節から出ている仙結靭帯のやや上方で侵入しても、なかなかここでは収縮っていうのは確認できないと思うんですね。でそれでじゃあどのように侵入をしてこう試みてみるかというと、先ほど言いましたように座骨結節の 内側の奥の方に筋腹があるということになりますので、座骨結節を触って、それから仙結節靭帯を見つける。でそうした時に座骨結節よりも内側で、それから仙結節靭帯よりも下方の部分ですね、その位置でなるべく座骨結節に近いところっていうのを、まあ最初の切皮の位置とします。そこから侵入していくんですけども、これ気をつけなきゃいけないのは、針先が内側の方に向いていってしまいますと骨盤腔内に入っていってしまいます。膀胱等がありますので、そこを気をつけなきゃいけないので、意識としては座骨結節のすぐ内側、仙結節靭帯よりもすぐ下というところを侵入ポイントにしますが、気持ちとしては針先を外へ向けるようなつもりで侵入をしていきます。でこれはもう二寸の針ではちょっと難しいと思います。で長すぎますけども、三寸ぐらいの針を使って余裕を持って侵入した方が確実だろうと思うんですが、まあ、安全性を考えると座骨結節に一度針を当てて、でそこで視神転向をしながら 座骨結節のすぐ内側の際を抜けるような形で針がこう進んでいくといいかなと思います。あまり内側になりすぎてしまうとやはり骨盤腔内の方に入ってしまいますので、なるべく座骨結節に近いところですね、そこで侵入していきます。それでいきなりこうある程度の深さまで行って通電するのではなくって、少しずつ、まあ、少しずつでも1ミリ2ミリではなくて、まあ、1センチ2センチぐらいの単位でその座骨結節を超えたところから通電をしながら止めてまた侵入するっていうふうな形を繰り返していただけると、内閉鎖筋の収縮っていうのが、まあ、ある程度の深さのところで起こります。で、当然大臀筋の下縁の部分のところにこう侵入していくルートが引っかかっていますので、大臀筋が収縮する可能性も高いんですね。ですけども大臀筋が収縮したとしてもですね、普通の腹外の状態では股関節の外旋っていうのはおそらく起こりません。大臀筋の場合には股関節をうんとこう伸展した状態だと外旋の作用が強く出てくるようなんですけども、普通の腹外ではおそらく大臀筋が収縮しても股関節の外旋は起こりませんので、もしまあ表面大臀筋がこう間欠的に収縮をしているっていうのがあったとしても、股関節がさらに外旋運動が起きているとなると、今説明しました位置で侵入した時には内閉鎖筋の収縮しているということが、まあ、ほぼ間違いないかなと思います。それからもう一つのその大腿方形筋なんですけども、これは座骨結節の背面がまあ基部になります。で、座骨結節と言いましても、ハムストリングスのついているところは座骨結節のこう下の方の先のような状態のところですね、そこが基部になっていますが、もう少しこう上方のところである程度の幅を持って大腿方形筋が起首をして、でそのまま真横というか、まあ外方に走って大腿骨の後面に停止をするという形になります。ですので、まあ、これにつきましては座骨結節の先端よりも、まあ、少し上方の部分で、大腿骨との間の部分ですね、これもそのあたりで四角いイメージを作っていただいて侵入をしていけばいいと思うんですが、どの辺で侵入するかなんですね、その四角いイメージを作ったものの中で。で、ちょうど座骨神経がその大腿方形筋の後ろを通っていく形になりますので、打ちやすいような感じで座骨結節大腿骨の間のあたりっていう風に侵入をしてしまいますと、座骨神経に、まあ、もしくは当たるか、電気を流すときに座骨神経の反応が大きく出てしまうという可能性がありますので、侵入の目安としては座骨結節よりも外方で、むしろ大腿骨よりのところにその侵入位置を設けた方がいいかと思います。で、侵入の深度についてはですね、まあ、思い切ってやるとすれば大腿骨に当たるぐらいまで侵入をしてみた方が確実ではないかと思うんですけども、比較的厚い筋肉ですね、まあ、比較的です、厚みがありますので、こう座骨結節の方から骨に向かうような感じで少し内方に向けた方が筋腹に当たりやすいかなと思います。で、これも通電してみますと、まあ、単独では股関節の外旋がうんと大きく起きるっていうことはないんですが、収縮をしているものが確実に大臀筋ではなくですね、ですけどもそのこう臀腔のあたりっていうのが、まあ、収縮をしている、動いているっていうふうな感じが触って取れますので、それでまあ大腿方形筋の通電ができているっていうふうなことに確認にしていただければと思います。まあ、臨床の話はまた次回というか先の方でお話しますけれども、股関節の外旋筋についてはそのストレッチテストというのがいろいろありまして、でその中で梨状筋というのが一番こう取り沙汰されていますけれども、その他内閉鎖筋とか方形筋とか大腿方形筋とか上下の総歯筋というのも同様にストレッチをされていることになりますので、痛みの出てくる部位っていうふうなものを上の方なのか割と下の方なのかっていうことで、その外旋筋のストレッチイコール梨状筋ではなくて他の筋肉にも少し目を向けていただけるといいかなと思います。